ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは。フォニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの上由紀子です。坂下さん、82回目よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回は前回のねラストにお話があって、きっとリスナーさんも楽しみにしていたと思いますが、ゲスト会ということで、はい、はい、その方、前回のお話だと小顔のプロというねキーワード、そしてエステティシャンとしても活躍をされている方なんですよね。
はい、
はい、では早速その方お呼びしたいと思います。常吉美香さん、どうぞお越しください。よろしくお願いします。
はじめまして、常吉と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では早速ですが、常吉さん、自己紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、じゃあちょっと皆さん絶対初めてやと思うんですけど、はい、いつもお決まりの挨拶あるんでやってもいいですか。
はい。
レッツビューティー国際エステティシャンの常吉です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。自己紹介させていただいていいんですかね。
もちろんです。
はい、私は今、国際エステティシャンとして活動しておりまして、普段は東京の世田谷の方で、隠れ家サロンとしてエステサロンをね、やらせていただいてます。で、他にはエステ講師としても活動しておりまして、大体年間100名ぐらいの方をプロの育成としてね、教育に携わらせていただいているっていうのが主な活動になっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、今回はね、前回からのお話の続きで、ちょっと美容の方にも英語がね、一石二鳥、一石三鳥で、効果があるよってとこなんですが、坂下さん、常吉さんをゲストにお招きしたいと思った理由を改めて聞かせていただけますか？
そうですね。私も、この今、美香さんサロンにいらっしゃるんですよね。
はい、そうでございます。
あ、YouTube の方は、後ろに映ってるのが美香さんのね、その隠れ家のサロンで、とても素敵なところなんですけど、私も、通ってるんですね。うん。で、その時に、はい、もう、あ、坂下さん、小顔やりますっていうので、何回かやっていただいたことあって、こう、見事なね、こう、手技で、ここの、なんか、ここを押すとこうなります、みたいな感じで、すごく、そこの技術が高い方なんですね。
うんうん、
なので、なんか、本当に、はい、この分野では、すごく信頼を、置けてお話ができる方だなと思っていて、で、前回もお話ししたんですけど、そのカズレーザーと学ぶの中で、表情筋と小顔がかなり関係があるっていうので、はい、私自身もこうレッスンやってて、まあきっとそうだろうなっていう、なんか漠然とした感覚はあったんですけど、ちょっとね、プロの方のお話を、詳しく聞いてみたいっていうのと、で、今回この出演をお願いするにあたり、一回ね、またサロンにお伺いさせていただいたんですけど、その時にね、またもう一つ面白そうな話を伺ったんですね。で、今回その表情筋って、ここの前回みたいに、口を動かしましょうみたいな、口角を上げましょうみたいなところを、前回はやったと思うんですけれども、実は美香さんがその時おっしゃってたのは、
はい、
ベロの筋肉。
うん、下ですよね。
使い方、そうそうそう、うん。もう関係があるんじゃないかっていうことをね、ちょっとちらっとお話しいただいたので、その辺とかもちょっと今日は詳しくお伺いしたいなと思って。はい。
はい、はい。よろしくお願いします。
美香さん、どうですか、その、表情筋と小顔の関係を、うん。
そうですね、めちゃめちゃ関係あると思います。個人的には。で、その、表情筋って一括りにしちゃうと、実はちょっとこう誤解があるところもあるんですけど、うんうん、使えばいいよっていうものでも実はないんですけど、うんうん、まずまあ、お顔ちっちゃくとか、例えばこう、張りがある、シワがない状態にするっていうのに、うんうん、こう、まあいろんなね、条件があるんですよ。で、そのうちの条件の一つに筋肉がちゃんとあるっていうのが、うん、必要なんですよね。やっぱり歳ととっていくと、まあ、どんどんどんどんこう皮膚自体が薄くなっていくんですよね。で、筋肉も低下していくんですよね。あと脂肪も減っていくっていうのが、うん、まあ、年齢とともに経過があるんですけど、それが 表情筋とかを、あえて動かして鍛えてあげると、緩和できるんですよね。で、筋肉だけは、やっぱり年齢重ねても、ある程度応えて発達してくれる臓器なので、この、お顔を使う場所によったり、鍛えるところによっては、すごくお顔ちっちゃくなったり、張りが出て若返ったりっていうのが、期待できるんじゃないかなと思います。
美香さんに言っていただけると、希望が。
ほんで、英語を私ね、ペラペラじゃ全然ないですし、カタカナ英語の私が言うのもなんですけど、こう、いろんなお口するじゃないですか。何ですかね、日本人が使わないお口の形しません？この、
はい、
ものすごい口を横に開けたりとか、あと、口笛吹くみたいな形で、うーみたいなのとかもありますよね。
こう前に出したりとか。ちょうど前回やったんですよ、それを。
あ、そうなんですね。
はい。
で、どっちかっていうと、英語を喋ることによって、その、鍛えるまではもしかしたらいかないかもしれないんですけど、多分ストレッチになるんやろうなっていうのがめっちゃあるんですよ。で、その、筋肉って、さっき言ったように、量がないと、まあ、張りが低下しちゃったり、顔が下がっちゃったり、まあ、顔が大きくなっていくっていうのはあるんですけど、この、逆に、すごく緊張してる部分と、全然使ってなくて、こう、だるだるの部分っていうのがあったら、
だるだるは嫌ですね。
肩こり分かりやすいと思うんですけど、肩こりパーンって硬いじゃないですか。でも、その他のこの二の腕とかってダルダルしてたりするじゃないですか。
確かに。
このアンバランスでたるみがもっと起きるんですよ。
なんかダルダルは嫌ですね。
嫌ですよね。でも、こう、肩こりも問題やし、こうたるんでるのも問題なんで、じゃあそれどうするのがいいかっていうと、まあ、たるんでるところは使ってあげた方がいいし、硬いところは血流を送って、こう柔らかくしなきゃいけないんですよ。逆にリラックスする必要があるんですよね。で、その、顔でリラックスってちょっと難しいと思うんですけど、こう逆に筋肉って重っきし、こうグーって緊張させてあげたら、リラックスするっていう反発の作用が起きるんですよね。こ、れもまあ難しいとこなんですけど、例えばこう、眉間のシワずっとそれやってたらやっぱ眉間にシワ寄っちゃうし、おでこのシワずっと寄せてたらおでこにシワ寄っちゃうんで、場所も必要なんですけど、まあ、英語お口元じゃないですか。で、これをこうギュッてやるわけでもなく、喋りながら発音とかの練習だと、適度に多分こうストレッチ効果になると思うんで、それですごい血流改善とかリンパの改善とかができて、まあ絶対、いい方には行くやろうなっていうのが理論的には感じる。
顔も血流なんですね。
そうなんです。いけます。こんな話で合ってます。
はい。あ、もう楽しいです。ありがとうございます。
なので、そうですね。絶対効果あるんちゃうかなっていうのが思ってるとこです。
神谷さん、さらにやる気出ましたかね。
いや、出ますね。今、血流ってお話を聞いてて、確かにフォニックスのこの番組を収録していると、本当にほっぺのあたりとか、お口元が熱くなってくるというか、この音をやってみましょうで、A だったら、あーってずっとやってると、いつも感じない熱っていうのが、やっぱり、坂下さんだったりとかも普段英語を話されている方はもう慣れているからそこまで感じないかもしれないんですけど、はい、普段日本語ばっか喋ってて口元をあまり動かさない人ほど血流がちょっと良くなったんじゃないかなってすぐに感じれるんじゃないかなって今お話聞いてて感じました。
いや、めちゃめちゃいいですよね。もう年少始まってますね。
だと思います。
何かしらの。
あと言葉喋りやすくなりますよね。口を大きく動かすとね。
確かに。いいですね。なんか、おそらくそのね、熱が鳴るってことは、使ってないとこ使ってるからやと思うんで、まあ、さっき言ったダルダルのとこはちゃんとこう刺激がっていうのをもうできてるっていうことですもんね。
ダルダルは嫌です。
嫌ですよね。
はい。
ですね。
そうなんですね。
もう一個、でも、さらにその小顔にするための英会話、発音ってなるんやったら、ポイントがあって、実は。
はい。はい。
これぜひ小顔にしたい方は一緒にやってほしいなと思うんですけど、
はい。
こう、ちょっとね、ポッドキャスト声だけなんで伝わりづらいと思うんですけど、めっちゃ顔前に出してそれやっても実はあんまり 効果がいいんですよ。姿勢をちゃんと正して、同じ発音やっただけで、めちゃめちゃ効果上がると思うんで。
それだけでいいんですか？
そうなんです。こう背骨のところからまっすぐ頭を置くようにしてもらって、いい姿勢で胸開いてやられると、多分、始まる前、始まる後で顔を取ったら、ある程度スッキリされてると思う。
それだけで。
めっちゃ大事です。なんで、そうですね。ちゃんと椅子に座ってるんだったら、こう座面に対して、こう、お尻の仙骨っていう骨があるんですけど、その、まあ、骨盤を立てるってやつですね。まっすぐ骨盤を立てて、ある程度お腹に力が入った状態で姿勢よくやるってなると、多分小顔の効果を狙いつつ、英語も上達されるんじゃないかなと思います。
はい、いいこと聞きましたね、これはね。
ケンさん、だいたいいつも姿勢いいから、多分毎回それでできてます
。そうですね。
まあでも、フォニクス聞いてても、YouTube を見てても、どうしてもみんな前のめりになりがちだから、ね、ここをスッと後ろに頭下げるだけで効果違うよって聞いたら、はい、さらに良くなる。
はい。英語も上達する。姿勢も良くなる。顔もちっちゃくなるですね。
いいことしかないじゃないですか。
そうですね。で、ここもそうなんですけど、やっぱ今のちゃんといい姿勢で、やっぱ英語の発音もその姿勢をちゃんとしましょうねっていうのもあるんですよ。
うん、その英語音が。
なんでかというと、神さん W の発音とかも覚えてます？
覚えてます。
W とこことかじゃないですか。
なんかここだけですか？
そうです。この辺からここと使って、わ、わ、わ。そう、こことここできますみたいな。
この胸元が大事なんですね。鎖骨下の。
なんかここがバンってなるようなイメージ。ここだけのじ
ゃなくて、胸元を響かせて音を出すっていう。
わわわ。
そうなんですよね。日常でやろうと思ったことがない。
やっぱり日本語にはないもん。
あと、H の息だけの音とかも、ここだけでやっちゃうと、はっはみたいな、息が出ないから声でって感じになっちゃうんですけど、ちゃんと多分姿勢してお腹から息を持ってきますよってしたら、で、多分もっと出るんですね。
面白い。
なので、もういいです。やっぱ姿勢は正しくやったことあるなって。
だから、理にかなってるんですね。
そうですね。たったそれだけのことで、小顔になるということを今教えていただいて、すごい。
はい。
すごい。
ぜひぜひ。
あと、下のこともちょっと。
そうですよね。
そうですね。
口の中って結構見ないじゃないですか、普段。なんですけど、こう年齢が上がるにつれて、この顔のよく下半身って、まあ、業界の人間とか言ったりするんですけど、ここが間延びしてくるっていう現象が起きるんですよね。昔の写真とかと比べると、やっぱりこの鼻の下が伸びてたりとか、なんかここがもたついた顔になってくるっていうのが、まあ、いろんなもちろん原因はあるんですけど、それは結構、お口の中の老化が言われたりするんですね。
中
そうなんです。そうなんです。で、その代表的なのが、下の筋肉、これ、舌筋って言うんですけど、この、お口の中の筋肉、下の筋肉が衰えてしまうことによって、こう口の中が、こう、なんて言うんですかね、こう、全体に下がってくるんですよね。
口の中が。
口の締まりが悪くなる感じですかね。通常だと、本当はこう、舌が上顎にペタってくっついてるのが、いい状態なんですけど、例えばこれがつかない状態になってくると、もうどんどんどんどんこう、何ですかね。まず口がこう開いた状態になってる人もいますし、口呼吸になったりとか、で、こう中がどんどん下がってくるので、ここが伸びてくる。っていうのと、あと歯茎がこう、アジア人は特に年間ちょっとずつ下がってるって言われたりするんですけど、まあそこの歯茎の下がりもこうね、手助けして、どんどんどんどんこう、老けを、こう加速させてしまうので、こう舌ちゃんと使っとくっていうのはめっちゃ大事って言われるんですよ。
めっちゃ大事なんですね。
めっちゃ大事。
この顎下の二重顎とかに悩みやすい方、まあ骨格にもよると思うんですけど、丸顔とか、こうあまり顎がなければここ出やすいと思うんですけど、この舌とつながったここにめちゃめちゃ大きなリンパがあるんですよね、この周りが。なので、 ちゃんと使えたり、舌が正しい位置にあると、こう血流もいいし、リンパの流れも良くなるんで、まあ、むくみやすかったり、っていうところが起きてきます。うんうん、で、ね、めっちゃ舌使うじゃないですか。なんか、私も少し勉強した時に、こう、舌を上顎のなんか、歯の裏につけてとかなんか言われるじゃないですか。ああいうのはめちゃくちゃいいんちゃうかなって思う。普段動かさないから。うん。
そうですね。じゃあ、それで言うと、神谷さん、Y の音読みあたりが、いいんじゃないですか。
Y。いえ。
あ、そう。はい、これ、ミカさん、Y の音読みっていうのやってるんですけど。はい、
うん。
舌で、下の歯の裏を押しながら声を出す。
押しながら。
なので、
あってこ
いえ、いえ、いえ、
いえ、いえ、いえ、
いえ、いえ、大げさに言うとね、やった、声かえ下使ってるんですよね。いえ、いえ、いえ、
いえ。できてる気がしないです。
これね、多分、初めてやる動きだと思うんですよね、普通。
はい。
他ではやらないですよね、この動きは。
うん、うん。この舌を多分、よく舌回しとか言われるんですけど、うんうん、まあ、こうやって多分、普段使わない舌の動きとかをしてると、これもやっぱり活性化になるんで、めちゃめちゃいいと思います。やっぱりストレッチングですよね、お口の中の。
やっぱ使っていかないとダメなんですね。
そうなんです。使ってないとこほど、やっぱり使ってあげて、
うんうん、
そうですね、適度にっていうのも大事なんで、ね、筋トレではないので。
あんまりやりすぎて。
そうなんです。適度にっていうのが会話ってすごいちょうどいいなって思います。発音とか。
そっか、ベロの運動とかだとやっぱちょっとやりすぎちゃう人はやりすぎちゃうからですかね。なんか。
うん、なんかこの、舌とまあそこまで、うん、まあそんなストイックにやる人もいないかもしれないんですけど、まあやりすぎると逆にこうシワが増えたり、例えばこの、こう閉じて無理してやろうとすると、こう、うん、っていう、プチバイの口とか、何ですかね、キスする口にすると、シワ寄るじゃないですか、梅干し食べた時みたいな。こういうシワがやってくる可能性あるんですよね、やりすぎると。
ああ。
で、やっぱり適度に、こう硬いところをこれ以上硬くするっていうのは、やっぱり老けにはつながってしまうので、こうやりすぎず、何ですかね、顔の有酸素運動的なイメージでやってもらうと、いいのかなって思います。
じゃあ、筋トレと思いすぎない？
あ、そうです、そうです。なんか、頑張りすぎずに、リラックスして、姿勢良くしてやるっていうのが、すごくいいんじゃないかなって思います。
そうなんですね。やっぱ、日本人にとって、こう、舌を動かすのって、かなりハードルが高いから、うちのスクールでは結構、そこはできる範囲でいいですっていうふうに、ちょっと、私は甘くしてたんですけど。
そうだったんですね。
その観点も含めて、たまには、なんか、そこも細かくやるのも、動きとしてはいいのかなっていう感じが。
いいですね。なんか、美しくなる英会話とかやりたいですね。
すごい
楽しそうです
よ、ね。なんか、じゃあ、いろいろ普段やってることを、あれですね。やっぱ、姿勢を正しくして、ここ を、
うんうん、
っていうのを追加するだけで結構効果も変わってきてますね。
うん、あ、めっちゃ良さそうですよね。
素晴らしい。
で、なんか、ね、さっきおっしゃってましたけど、多分正しい姿勢取れたら、声出やすくね、なると思うんで。うんうん、
間違いないですね、
うん。それだけでなんか発音も綺麗になったり、ね、顔も小さくなったり、ね、姿が美しくなると、いいですよね。
いいですね。見た目も美しくなって、発音も美しくなったらめちゃくちゃいいですね。
やっぱね、皆さん今、ほら、タイパを重視されると思うんで、めっちゃタイパになってますから。
そうですよね。どっちのスキルも欲しい人が多いと思うから、うんうん、別々に時間をかけるよりは、
うんうん、
一気にできたらいいですね。はい。ありがとうございます。今日はすごい役に立つ話をたくさん聞けましたね。
私も英語をまさか胸から声出してると思ってなかったので。
はい、ここの時、
胸から声出していこうと思います。
What、はい、とか When の時とかは、ここじゃなくて、こっちから What と When っていうのを、ね、やってみて。
めちゃかっこいいですよね。ちょっと、してみます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
もうたくさんの、もう、本当ためになる、あ、もうこれもいいんじゃないか、あれもいいんじゃないかっていう話をたくさんしてくださった常吉さんですが、何かリスナーの皆様に、インフォメーションだったりとか、何か、お知らせしたいことってありますでしょうか？
ありがとうございます。毎週水曜夜10時に YouTube を更新してまして、まだまだ小さなチャンネルなんですけど、なんか、あーだこーだ、まあなんか自分のいいと思う美容について話させてもらったり、最近だと、まあ今の時期多い、花粉の時期の花粉敏感肌についてとか話しさせていただいたりしたんですけど、なんかそんな YouTube をやってるのでよかったらご覧いただいて、チャンネル登録なんかしていただけるとすごく嬉しいです。
はい、もうね、ミカさんの情報量とね、こうあと探求心が半端ないんですよね。なので、なんか私これ気になりましたとかなると、とことん研究された内容を YouTube の中でお話しいただけるので、すごく役立つ美容の情報が満載なのでね、ぜひ皆さんチャンネル登録をして。
ありがとうございます。
はい。私もね、コメントもしてますので。
めっちゃ上手に説明していただいてありがとうございます。
はい。ミカさん、今日本当にお忙しい中、はい、来ていただいてありがとうございました。
はい、呼んでいただいてありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、こちらの回ですね、概要欄ご覧いただきますと、YouTube のチャンネル、そして、常吉さんのサロンの情報、またインスタグラムのリンクも貼ってありますので、ぜひともご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今回はここまでということで、ここまでのお相手は、
フォニック正解話講師の坂下悦子と、
国際エステティシャンの常吉美香でした。
そして、インタビューの神谷由紀子でした。それではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
常吉さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい。